続きましてメッセージの時に移りたいと思います。まず聖書朗読、出エジプト記の11章1節から10節を、朗読いただき、その後ですね、心を固くなにするなと題して藤山先生からメッセージをいただきたいというふうに思います。
出エジプト記11章1節から10節までを朗読させていただきます。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ民に行って聞かせよう。男は隣の男に、女は隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬された。モーセは言った。主はこう言われます。真夜中ごろ私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地長子は王座についているファラオの長子から引き薄の後ろにいる女奴隷の長子、それに家畜の遺言に至るまで皆死ぬ。そしてエジプトの全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とない。しかしイスラエルの子たちに対しては犬でさえ、人だけでなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。あなたのこの家臣たちの皆、私のところに下ってきて私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオのところから出て行った。主はモーセに言われた。ファラオはあなたがあなた方の言うことを聞き入れない。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行った。主はファラオの心を固くなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかった。以上です。
賛美主ハレルヤという曲をひかりちゃんが踊りを持って私たちに今紹介してくださいましたが、皆さんついていけたでしょうか。この辺がですね、若い人と高齢者の間のこう境目になるかなという気がするんですが、本当はもっと速いテンポで歌う曲なんですけれども、私もようやくついていきましたが、素晴らしい賛美を捧げることができて感謝しています。では一言お祈りいたします。天のお父様、春めいてきましたけれども、あなたの創造されたこの季節を春夏秋冬と楽しみながら、またその季節の試練を通りながら、こうして人生を前に向かって進めることを感謝いたします。あなたは私たちにその季節でなければ得られない恵みと、また試みを通して私たちの魂が柔らかくされ砕かれ、あなたが与えようとしておられる恵みを一つ一つ味わいながら豊かな人生が過ごせるように計画されたことを覚えて感謝いたします。この朝今読まれた御言葉を通して私たちに語ろうとされているあなたの 御言葉とその御心を心を柔らかくして受け入れ、応答するものとなれるように聖霊様の助けと導きをお与えください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。説教題は心を頑なにするなとありますが、1862年9月にアメリカの南北戦争において、有名なアブラハム・リンカーン大統領の時にアメリカの奴隷解放が宣言されました。今から4000年前、エジプトではモーセによる奴隷解放が実現しようとしていたのがこの背景にあります。すでに9回の災いがエジプトに下っていました。そしていよいよ10回目の災いが望もうとしている時です。で、神様はご自分の民であるイスラエルを、当時はヘブル人と呼んでいたんですね。それでヘブライ語というふうになっているわけですが、そのイスラエルを救うために10の災いを下された。その順番を少しだけ、おさらいしますと、1番目はナイル川の水が血に変わりました。水路やそして池、貯水池の水までも血に変わるという災いが起こりました。2番目はカエルが川や水路や池から這い上がって寝室のベッドやかまどの中、コネ鉢にまで入り込むという災いが起こりました。3番目は土の塵からブヨが発生し人や家畜につきました。4番目はおびただしいアブの群れが発生しました。5番目は動物の疫病が蔓延しました。6番目はかまどのすすをまき散らすと人と家畜につき海の出る種物となりました。7番目は激しい雹が降りました。私も少し調べたんですが、どのくらいの大きさの雹がこの世界には今まで降ったんだろうと。一番大きかったのが埼玉県の熊谷市、日本で一番夏になると温度が高い、その、温度の高さを競っている熊谷市に、昔といってもつい最近のことですけれども、かぼちゃ大の雹が降ったんですね。その写真も、資料の中には残っています。で、そういった雹が地上に降り注いだときに人も家畜も撃たれたら死んでしまうわけですね。そういう災いがありました。そして8番目はその雹でかろうじて残った草、また木がイナゴの大群によってすべて食い尽くされました。砂漠飛びバッタというのが、2年前でしたかね、かなりの規模で中東の地域インドまで襲ってきたことがあります。そして9番目がエジプト全土が3日間触れるほどの暗闇、触れるほどの暗闇って皆さん経験しましたか？私たちは日本ではもう世界で一番日本をその人工衛星で撮影すると、夜撮影すると日本が一番明るいということで話題になったこともあります。なぜか深夜営業の店、またコンビニの明かりが日本列島を明るくしているという状況があります。しかしエジプトではその時3日間手で触れるほどの暗闇が襲ったわけです。このように、全部で10の災いのうち9番目までがこうして起こりました。さすがの超大国エジプトの王様ファラオも、ファラオって王様という意味ですが、うろたえました。しかしそれでもイスラエルがエジプトを出ることを許しませんでした。いよいよ10番目が望もうとしているわけです。で、このエジプトの王様ファラオとは一体何者なのか、 まあ、エジプトというとピラミッドとかですね、スフィンクスとかで有名ですが、まあ位置関係をちょっと出していただきますと、画像を出していただきますと、先週も出しましたが、この左がエジプトになりますね。そして、ミディアンがこの右側になります。で、間にシナイ半島が位置していますが、まあ、この左の当時の4000年前、世界最大の大国、超大国と呼ばれているエジプトで、イスラエルは430年間奴隷にされていたわけですが、そこからいよいよ神の時が来て、解放されるという段階にあるわけです。で、ファローはそのために用いられた人物でもあります。次の御言葉を出していただきますと、まあこれはいいですね、はい。ファラオが建てられた理由、しかしこのことのために私はあなたを建てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。天地創造の神様がご自分を全世界に知らせる手段として、神様は超大国エジプトを用いられ、その王であるファラオを通してご自分の名を伝えようとされたわけです。まあ、世界には超大国と呼ばれる国が今まで歴史の中にいくらかこう出てきましたけれども、それらも神に建てられた。そしてその独裁者であろうが王様であろうが、神に建てられた人物であるということができます。日本の天皇もまた総理大臣も神に建てられて、その権威を帯びている存在であるということで、私たちはまあ敬うということが求められているわけですね。しかし偶像礼拝を強いたときには毅然として断らなければならない。命を懸けて私たちはその信仰を守るものとされているわけです。で、神様がこのエジプトに災いをもたらしたその目的は、まずイスラエルを奴隷から解放する。430年間神様は70人の一家族から200万人に及ぶ一つの民族を形成され、いよいよ時が来たわけです。そのためには奴隷状態から解放する必要がありました。そして世界のどの国々でもそうですが、まことの神を知らない人間は宗教心をもともと持っているために、神の形に似せて作られているために神を求めているわけです。しかし罪によって神とはどういう方なのかわからないために、神に似せて偶像を作ったわけで、エジプトにはおびただしい偶像がありました。その神々に王様も神として崇められていたわけです。日本でもそういう時代がつい最近までありましたね。天皇陛下も荒人神として日本人は拝むことを強制されていたわけです。そのエジプトの神々を裁くということが一つの目的でありました。そして3番目に、神の名を全地に知らしめるということでした。ですから神様はご自分の民であるイスラエルのために、このエジプトもこの恐ろしい王様さえも用いるお方だということが、分かります。それはなぜか、イザヤ書にその答えが出ています。有名な御言葉がこの中に含まれていますが、途中から読みしますと、私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュと、クシュというのはエチオピアのことですね、セバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様が私たちを愛しておられる、それは私たちには心地よい、言葉ですが、そのために神様はエジプトを犠牲にする。この時代においてはそんなことは、まあ、いろんな批判を浴びるような表現になるかと思いますが、 今から4000年以上前の世界において、この神様がイスラエルの民を特別扱いされるということが知らされていくわけです。そしてそのことを私たちクリスチャンに当てはめると、神様は私たちを愛している、私たちを罪の奴隷から解放するためにご自分の長子であるイエス・キリストを犠牲にされた。出エジプトの出来事は私たちが罪から救われるということの一つの雛形として、歴史の中で実際に起きたこのことを通して、イエス様の十字架の犠牲の死というものは捉えられていくわけです。そして新約聖書でヨハネはここに愛があると次の御言葉を出していただくと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様が私たちを愛しているんだったら証拠を見せろという人たちに対しては、この御言葉を紹介することができます。イエス様こそ神の愛の印だからです。さて今日の説教題に触れますが、ファラオの頑なな心、数えたらですね、この前後に18回ファラオの心が頑なに、あるいは心を固くしという表現が出てきました。まあ、今日本では人口減少の中で労働力が不足してきている、それが本当に、ニュース、毎日のニュースの中に、出てきます。そして労働力不足を何とかしなければいけないという事態が今発生している。そのために外国の人材を必要としているという状態が今の日本の現実です。この当時エジプトには200万人、男だけで60万人の奴隷がいて、イスラエルが奴隷とされてエジプトのさまざまな公共事業とかですね、土木工事とか、あるいはさまざまな産業の中でただで使われていたわけです。それをみすみす手放すはずがないんですね。ファラオだけでなくて誰でもこういう便利な安価な労働力を手放すはずがないわけです。ですから、まあ、そのあたりは人間的な計算でいくとファラオの気持ちがわからないでもないわけですが、しかし18回も心を固くなに、心を固くしという言葉が使われている、強調されているのはなぜかということを考えさせられるわけです。ファラオがここまで心を固くなにした原因は何かということを見ていきますと、このために神様が使わされたモーセという人物は実はヘブル人の子供でありながらエジプトの王女に拾われて、エジプトの王宮でパレスで育てられた人物です。エジプトの当時最高の学問であったエジプトの学問をすべて収めて帝王学を学んだ人物です。かたやこのファラオも同じようにその王の子供としての帝王学を学んだ、ある意味ライバル関係、よく知っている人物なんですね。ところがそしてですね、不思議なことを私は今回の準備の中で発見したんですが、11章の3節を見ていただくと、主はエジプトがこの民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬された。災いをもたらす、この民族になぜエジプトが好意を持たなければならないか、ありえない話でしょう。しかもその指導者であるモーセはこのエジプトで大変尊敬された。その背景は何だったかって考えたときに、王宮で育ったモーセという存在が浮かび上がってきました。 そしてモーセはこの後出エジプト記の中で地上の誰よりも謙遜な人だったと書かれています。そういう人物が王宮の中で宮殿の中で、何かをするときに人々の注目は当然人望となって尊敬となって集まっていくわけですね。今のプロ野球の大谷翔平選手のような存在がエジプトの宮殿の中にいたと想像したら少しは、分かりやすいかもしれません。そんな、モーセに対してファラオは、まあ、ライバル視していたかもしれません。自分は超大国の王ファラオである、国においては神と崇められている存在である、かたや奴隷出身の今は羊飼いであるモーセ、そのモーセの要求に対しておめおめとはいと言えるかと考えるのも分かります。そしてエジプトの神々の方が強いんだという意識も働いたでしょう。奴隷の神など恐れるに足りない、まあ想像の範囲ですけれども、そんなことが出てきます。そしてモーセは神様から与えられたその杖で、ファラオの前に立ち、その杖を投げたら蛇になりました。しかしエジプトの呪法師たちも占い師たちも同じことをやったんですね。まあさすがに、モーセの蛇が、エジプトの呪法師たちの蛇を飲み込んだという力関係はあるわけですが、そしてナイル川の水が血に変わった時もエジプトの呪法師たちも同じことをしたわけです。恐ろしい力を当時のこの呪法師たちは持っていたんだなと、サタン的な力を帯びていたんだなということが分かります。そして、帰るまでこの呪法師たちは出すことができたんですね。ですからもファラオが同じことができるじゃないかと最初は高をくくっていたのも分かります。しかし4番目5番目6番目と災いが下っていく中で、さすがのファラオも心が泣いた時もあります。分かった分かった、もう出てけ、しかし男だけだぞという条件を繰り出しながら、小出しにしながら、まあ、なんとか引き止めようとしていたことも書かれています。しかしそういった自らの強情さのゆえにファラオは窮地に追い込まれていく。心を固くする、固くなにするとその人は袋小路に、そして窮地に追いやられていく、立たされていくということが避けられないわけです。私たちもこの地上の社会において心を固くなにするということが起こり得ます。そして自分で自分の首を絞めていくようなことになりかねないわけです。私たちの固くなな心はどんな心でしょうか。あるものを調べたときにこんな特徴が紹介されていました。自分の意見が一番だと考える人、他人よりも自分の方が上だと考える人、干渉されるのを極度に嫌う人、そして自分の過ちや非を認めたくない人、妥協しない、まあ、そんな特徴が固い固くなな心として、まあ、挙げられていました。そこで紹介したい御言葉がヘブル書に出てきます。次の御言葉を出していただくと、これは詩編にも載っている、よく知られている御言葉ですが、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。今日取り上げられているのはファラオの固くなな心ですが、実は今読んだこの御言葉はその後奴隷から解放されたイスラエルの民がエジプトを40年間旅をする間に、そのイスラエルの民が心を固くなにしたことを言ってるわけです。 うなじの怖い民、なかなか神様に対してはいイエスと言えない、そういう固い心がこのヘブル3章15節で指摘されているわけです。まあ、私たちはこう肉体労働をするときにそれを繰り返すと手に豆ができたり、タコができたり、鉛筆をずっとペンを握り続けているとペンダコというのができるそうですね。でそれは硬いので、まあ、痛みを感じない部分として、まあ、仕事をするときには便利なんですが、最近私はまあギターを弾けなくなりました。それはまあコロナ禍で、ニコ病院のボランティアもなくなりましたし、まあ、教会の中では1週間に何回も弾く機会はあるんですが、それだけだとだんだんタコが減っていくんですね。まあ、薄いタコは美味しいんですけども、だんだん私の手も、ペンより重いものを持ったことがない人の皮膚のように、今私の手の皮膚っていうのは薄くなっているんです。でそれがギターの弦を押さえるときに針で突き刺すような痛みが最近、来ているんですね。それで、最近ギターを弾かないで、まあ、金曜日に星さんのところで、支援日の男性たちが、送別会をしたときにもギターなしで歌いましたら、歌が後半全く乱れてしまって乱れ歌になってしまったことがありまして、まあ、ギターはさすがに便利だなと思った次第です。つまり心も硬くなると痛みを感じないということなんです。私たちの心は今硬いのか柔らかいのかちょうどいいのか、その辺は人それぞれですが、神様は心を頑なにしてはならないと警告されています。今日というこれがポイントですね。神様は私たちに対して、まあ、このメッセージを通してもそうですが、毎日聖書を読むときにその御言葉を通して私たちに語っておられるわけです。ですから今日聖書を開かない、御言葉を聞かないとしたならば、神様の御声は聞こえないわけですね。まあ、蓄えた御言葉が、道を歩いているときに思い浮かんだりするというケースはまあまああることですけれども、その御声が語りかけてくる、聖霊が語りかけてくださる今日というときに、それに応答しない、語りかけて神様は私にこういうことを求めておられるということを気づきながら、それを無視してしまうと、忙しいからまた後でというふうに置いてしまうと、それは固くなってしまうわけです。次にその御言葉が来た時に、ああ同じだと慣れてしまって、意に介さないということが起こるわけです。これが続きますと、もう何を聞いても知っている、分かっている、ああまた同じことだというふうに反応してしまうことが起こるわけですね。ですからイエス様も種まきの例えで人間の心を4つに描かれました。道端、そして石地、茨の地、そして最後がよく耕された地というふうにありますが、硬ければ耕せばいいんです。それは悔い改めです。すぐその時に反応して、神様は私を怠っていました、怠けていました、許してくださいと言って、そこからまたスタートしていくならば、心は耕されていくわけです。そして御言葉の種が入ってくると、その御言葉の種に命があるので、私たちの力ではなくて御言葉が私たちを作り変え、そして力を与え、人間の努力だけでは果たせない、成し得ない偉大なことが、神様の御言葉によって、神様によって成し遂げられていくのが教会の本来の姿だと言えるわけです。今日の教会はそれを失っているのではないかと、まあ、自分自身のことも振り返りながら実感させられているところです。で神様は 私たちの自由意志を尊重されるので、強制的に私たちに何かをさせようとはされないんです。御言葉を通して私たちにその御心が示されてくるわけです。それに敏感に応答できる魂、霊性というものが私たちには生涯求められてくるわけです。そのように歩んでいる人の姿を見ながら真似て学んで実践していくときに、私たちも気がつくと、今日御言葉を読む時間がなかったなと一日を振り返ったときに、気がついたらそこからまた読み直していくことができれば、決して私たちは後退することはないでしょう。しかしそのままにしておくと、私はファラオの心を固くなにする、彼の心を固くするとおっしゃったことが私たちにも起こりうるんだということ。神様から私たちが心を固くなにされたら、それはもうとても大変なことだと思います。ですから今日という日に御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。イスラエル民族の歩みは私たちの、反面教師になっていくということができます。この出エジプト記を学ぶ、民数記を学ぶことはとても有益なことです。旧約時代の背景がなかなかこう分かりづらいところもあるので、なかなかこう、読むのに抵抗を覚える時もあるかもしれませんが、分かっても分からなくても読み続けるということは、その壁を乗り越える一つの方法です。分かっても分からなくても、分かればもちろんいいわけですが、分かっても分からなくても、とにかくそれを追っていく、読み進めていくときに必ず分かるようになってくるわけです。その背景が見てくるわけです。そしたら新約聖書にイエス様が語られた御言葉の背景が分かるので、御言葉がより深く入ってくるわけですね。そういう関連性があるわけです。ということで、心を固くなにするなという説教題となりました。最後にヤコブの1章25節を読んで終わります。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐ忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。御声を聞いたら、また心に何かこう示されたら、一歩踏み出す、実行してみる、その習慣を身につけていくように、これからも励んでいきましょう。お祈りいたします。天皇父様、あなたの御声は今日も私たちに語られ、それを聞く耳を持って聞く人の魂の中にとどまり、そしてその御言葉がその人を作り変え、その人を動かし、神様のご計画された一つ一つの技が実現する手段になっています。棚からぼた餅式の祝福や恵みを追いかけることをしないで、自らこの世界に身を投じ、そして神様の豊かな広い世界を味わいながら、神様に賛美と礼拝を捧げていくものとなることができますように導いてください。この教会がこれからも御言葉によって取り扱われ、そして御言葉が一人一人の魂に蓄えられて、豊かな30倍60倍100倍の実を結んでいく祝福に預からせてください。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。